どうも皆さん、小玉です。
高木払いです。
ラジオ練習長です。はい、今週もお願いします。
お願いします。
ちょっと前ね、高木がすごい、身のこなしが軽やかで、ロフトから伸びてるはしごをトントントントントンみたいな風に、
まあそうだね、
一切手をつかず、
まるで階段のように
小走りで登ったり降りたり、
一段飛ばししたりね。
本当だよね。コメもしながら一段飛ばしたり。ちょっとね、俺よくは理解できない。
状況が想像できない。
でそういうさ、見てると羨ましいなと思うんだ、はいはい。でそれの最たる出来事が、子供なんだけどさ、街中で見かけた子供の話なんだけど、エスカレーター登り切った先に、まあ、2つのエスカレーターがこう並行してついてて、そのエスカレーターの出口を区切るようにこう柵がね、5メーターぐらいこう設置されてたのね、だ大人はさ、それに従ってさ、駅とかでも結構さ、上りと下りで柵で仕切って
あ
ったり
する
からさ、
ああるね、
それに通ってくじゃん、そこ子供違うよね。
まあ子供
発想が違う。え、子供はちっちゃいからさ、全然その身長より高いのね、柵が。だからさ、柵格子をさ、子供がさ、S 字でこうスルスルスルってこうなんかくぐりながら避けながら、その柵をこう、
トレーニングみたいな感じで、あのマーカーコーンの感覚、等間隔で置いて、その隙間キュッキュッキュッキュッキュッってこう
左右にね、体を揺さぶりながら柵をこう S 字にこう
って初めの一歩があの、デンプシーロールを覚えた時の鉄棒と鉄棒のこう間をもう高速で移動した時みたいな感じだ。じゃあ
もうさ、フリーダムだなと思って、もう
すごいね。
もう大人にそういう自由はないじゃん。もうい
や、まあそれやってたら本当にもうとんでもない目で見られる。
目で見られる。
俺がそれやったらやばいでしょ。
やばい。
早いし。
早いし、やばいし。早ければ早いほどやばいし。
やばいから。
っていうか、
すごいね、
この。そもそも物理的に無理だしね。
狭いのか。
そう。いや、そう、ちっちゃい柵だからね。肩ぐらいの柵だから。
あ、じゃあその他そんなにかがまずにもう。
そうなの。
ヒュヒュヒュヒュって。
だからそう、もう発想がなくてさ、幼稚園ぐらいの頃とさ、そうかと。普通の大人のよ、高さぐらいの柵だったら関係ねえんだと思って、
すり抜けまくる
んだ、そこ S 字で行くからあーっと思って、もうなんかあっけに取られちゃって、いいなと思って、
なんかで俺思い出した、
思い出した、いいなと思って、なんか自由だなって思ってね。なんかそういうさ、子供の頃の自由な発想みたいなのってさ、なんか知んないけどさ、いつの間にかさ、削ぎ落とされてくじゃん。
確かにそう
か
もしれない。
なんでなんだろうね。
そうだよね、子供がやってることがこう案外その面白かったりするもんね。
高木さんならできんじゃないの、
鉄格子を、鉄格子でいいよ、
柵を、
柵を
さささささっていう、
まあまあできなくはない。ただ早いよ、
早いね。ちょっとみんなが引くぐらい早いよね、
引くぐらい早い、
早い、早い、
本当にあのぶつかったら多分軽い女の人だったらおるだろうね、どっかね。
事故じゃん、もう自動車事故
だ。そうなんだよね。ちょっとだから衝動に駆られる時あるんだよ。まあそれこそあのね、神社行ったじゃん、お参りに。
ああ正月、
正月、
そうい
う人混み見ると、いや本気であそこに突進したらなんかどうなんだろうなっていう、そのまあ軽トラがで突っ込んだ時ほどのインパクトはないにしても、多少はなんかあの人がこうバーってこう自分の前に開くのかなみたいな、なんか思いっきりダッシュでこう突っ込んでバーバーバーってぶつかって気にせずもう脚力でバーっていったらどうなんだろうな。だから相手は準備できてないし、だから準備できてない人間に対して俺の準備したこのショルダーが接触した瞬間何が起きるのかなっていう、その風に思ったりする。
ショルダーね、ザクみたいな話だけどね、ショルダーでいくっていう、
ね、ショルダーだね、
突破していくってい
う、ね、自信あるから、ショルダーは多分あの一番当たりやすいというか、
そこでサッカーイズムがちょっと生きてくるんだろうね。それは小中の時のサッカーイズムね。
やっぱちょっとやってたかな。いやでも本当そう、自由だよね、子供はね。
本当自由だと。
まあ、子供でもそれでもこうぶつかってもね、あの子供の方が危ないから、子供の方が危害を被るじゃん。そんなの大人とぶつかったら大人は強い。俺がやっちゃいけない理由ってのはそこだろうね。相手に危害が及ぶぞっていう、このスピードで初速で。かす かすっても致命傷とまでは言わないけどね。でももう直撃したら間違いなく致命傷与えますから。
本当に高木車みたいな話ですよ、ね、高木がもう車だよ、
車みたいな、も
う車みたいな話。鉄の塊と同じ話してるんだよ。
軽い女の人だったらね。
高木の脳の中の軽い女の人ってどんな人なんだろうね。
細い
細めのね、
細めの
小柄でね、
小柄で、うん、本当にあの二の腕も細いなっていう人だったらもう、こう右側にエスカレーターがあって、うん、左側に階段があるときに、うん、俺が右にいて、うん、友達が左にいるとき、わ、
うん、
かる、
うんうん、
クロスしてる状況、俺階段で登りたい、友達、うん、エスカレーター登りたいときに絶対にめちゃくちゃお互いの肩近くなるんだ
よ。近くなるね。
俺はもう迷わず階段だなと思って階段行こうとすると、その、うん、エスカレーター乗りたいやつをゲイカップルみたいな距離感で歩くみたいな時間が一瞬だけね。
そんで自信のある肩で突き飛ばしたんでしょ。
突き飛ばさねえよ、
バーンみたいな。
暴力だから。その時は、
いや、その時は高木は気づいてないから、
あ、もう、うん、車じゃねえかよ。本当に
何かぶつかったみたいな、
なんかかすったか、猫かみたいな。
で、後ろ向いたらお前が倒れて
た。そうだったらもう割り出
る。同時に3本やって
る。3つを2を同時にやってる。3本同時、
そう、
3本同時、
そう、
3本同時、
そう、
3本同時、
そう、
3本
それではコーナー参りましょう、はい、新高木払い。
来たんですかね。
今週も来ました。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですね。
毎回楽しみですよ。
順調にプロデューサーが届いておりました
、はい、
で今週もね、
はい、
一つご紹介したいと思います、はい、ラジオネーム、はい、ケイスケさん、
ありがとうございます。
小玉さん、高木さん、いつも楽しく拝聴しております、
はい、
初めてメールを送ります。
嬉しいですね。
嬉しい、ありがとうございま す,
います
ね。皆さんも初めてメールを送ってくださいね。
いや、本当にどんどんどんどん突き破って送ってきてほしいね、うん、はい、
突き破って肩で
、ね、
肩でガンッつって
ね、
送信ボタンを肩でガンと押してください
よ。まあまあ、肩じゃなくてもどっか自信のある部位で。僕が肩で大丈夫。
ああ、そういうこと。高木の自信はあるところは肩だから。
肩ってだけで。
ケイスケさんの自信のあるところでガッ
と、ね。自信のあるところで。
なるほどね。
ありがとうございます。
うん。いやいや、メールってそんなんじゃないから。私が初めてミスタードーナツ伝説関明夫を見たのは、はい、オールナイトで行われたお笑いライブのことでした。
なるほど、なるほど。でも僕覚えてますね、僕。
うん。
これは大変でしたけど、ありがたいですね。
深夜の雰囲気も相まって、はい、全く意味がわからず、ただただ不気味でした。
第一印象は悪めですね。
最悪のスタートですね。
最悪だった。こっからよく頑張りましたね。
そこで出会ったのが、
はい、
この、ふわっとした、癒し系インテリ芸人、高木払いさんです。
いや、あれ、僕に癒し系の要素とインテリの要素ないですよ。
家庭的な、
はい、
側面にも、もう一発、側面にも、もう一発でギャップ萌えですと。あ、家庭的な側面に、もう一発でギャップ萌えです。
そんな萌えさせる要素が俺にあるのか。
恋しちゃったんですね。
本
題のプロデューサーですが、はい、高木さんはとにかく笑顔がいいので、
はい、
SNS に積極的に自撮りを追い上げていくのがいいと思います。
なるほど。
美味しそうなタコの写真と一緒に素敵な笑顔も忘れずに点点点。
いやー、すごい照れるメール。照れますね。
おかしいね、ちょっと俺に読み間違いかな。
え、
このふわっとした癒し系インテリ芸人高木バレ、あ、え、癒し
癒し系インテリ芸人
インテリ、あ、
僕大学出てるだけですよ。
でもいや、その雰囲気が出てるってことだから。
インテリっぽい感じが。
勝ちですよ、それで。
癒し系インテリ芸人なんて相当。
すごいよ。
誰もが目指してるポジションに。
本当だよ。Q 様に出てくる俳優さんのキャッチ、Q 様に出てくる人のキャッチフレーズみたいになってるもんだって。
癒し系インテリ派俳優みたいな。
本当だよ。
いや、すごい。確か Q 様出てる。
Q 様出ました。
出てねえよ。絶対。何にもできるの終わるよ。
伊集院さんの隣に座ってました。
出れるわけない。
出てない。あ、
一個もバイプレイないまま。
あ、本当
終わるだけだ、
ね、終わるだけなん
だ。あー、ごめんなさい。福沢諭吉っつって、丸一のやつ書いて。
ピポピポンって、ね。
ピポピポンって終わります。
全然ダメだね。でそこをだから、他のね、宮崎よし子さんとかがフォローしてくれるわけだから、ね。
フォローしてもらって。何のインテルの要素もなければ、もう、なやついらねえよって思われて、癒す要素もなく。
面白いこともあんま言わないみたいな。
あんま言わない。ダメですよ、それ。芸人の要素すらない。
全然ダメじゃん、それ。あー、すごいな。
いや、すごい。
笑顔がいいって。
笑顔がいい。いや、これは言われたことないですね。本当なんですか、
ね、初めての。
いや、嬉しいですね。意見だったんですね。まあ、積極的に自撮りを上げていくのがいい。まあ、確かにちょっとその、タコスの写真と一緒に素敵な笑顔っていう面で、実はちょっと一個俺、
うん、
密かにもう、始めていることが、実は。
ほう。
あって。
何々。
まあ、この、ほんと、ケイスケさんの意見じゃないですけど、
うん、
最近ですね、あの、タコスを食べた時で、
うん、
時、まあ、ツイッターに、まあ、毎回あげるようにした方がいいっていう話になったじゃん、一回。
なったなった。
で、そっから、まあ、
このコーナーの案で、はい、タコスの話もっとあげた方がいいって話があって、
そうです、そうです。
で、もう俺もね、やっぱ同意したから、
はい。
どんどん言った方がいいよ
って。言った方がいいって言われたんで、
うん、
もう最近そのようにしてるんだけど、
うんうん、
ちょっとそこになんかもうエッセンスを、一エッセンス加えようと思って、
うんうん、
今あの、自分のタコス食べた日の夜に、
うんうん、
あの、まるでタコスっていう名前のライブに出たかのようなあの感想コメントをツイートしてるっていうのを最近ちょっと始めてて、なんか見てない、なんか
えあったっけそんな、
今日は家でタコス食べました、ありがとうございましたみたいな、うん、何に対してのありがとうございましたなのか、多分
誰に言ってんだよそれ、
タコスに向けてなのか、あのひき肉を売ってくれたスーパーに向けてなのか、うん、それはまああの、取りようは自由なんだけど、なんか、ありがとうございましたみたいな感じで。いやーなんか全部面白くて最高でしたみたいな、あ、美味しくて最高でしたみたいな、なんか本当にあの、ね、芸人の人がやる、まあまあ僕も含めて、あの、ライブ終わりの感想、ツイート、あの感じのやつを、タコス食べるために毎回やってやろうかなと思って。で、そうすれば、あの、なんかタコスっていうライブ出てんのかなみたいな感じになるし、俺、タコス結構最近活動してんな、みたいな、ライブいっぱい出てるやつみたいな感じになるかなと思って。
それあれじゃん。水増し行為じゃん。
たまに、だって流してみるくらいだったらライブ出てるっぽいでしょ、だって。
確かに。
タコスでした。ありがとうございました、みたいな。あ、タコスってライブあるんだ、みたいな。これ怖いのは事務所だよね。
ああ。
あの、ライブに出るとき事務所に必ず連絡しなきゃいけないから。で俺タコス食べるとき事務所に連絡しないから、うん、事務所からもしかしたら、ちょっとタコスさ、最近タコスってライブ勝手に出てるみたいな感じで言われたら、あの、それ申し訳ないけど。
なんで、高木の脳内の同人物たち全員バカなんだよ、ね。タコスってライブ出てないですよ。そんなバカな。
言うのしろダメだよ。タコス出るときは、連絡してっつって、タコス出るときって。多分食べてるだけですけど、みたいな感じ。まあでも、そういう、それが狙いというか。もう、
むしろ。
もうだから本当に、この間もあの、エンドレスタコスっていう。
ああ、それ
見た、渋谷のね、ライブ出てんのかなってちょっと思わなかった。
だから、渋谷ってつくと、
うん、
渋谷のライブハウスかなみたいな。
そう、渋谷のライブハウスでエンドレスタコスっていうのに出たのかなって。
大石とかなとか思っちゃう。
でしょ、
うん、
あれまさにそうですよ、だから。うん、ライブっぽい感じで、やり始めてて。だから、それにちゃんとあのライブ出た時の感想をつぶやく際に、やっぱ画像って結構みんな載せるから。
うん、
だから、その時みたいな感じの、写真、自分の写真みたいな。だその時にこの素敵な笑顔を添えて、ライブの感想として完成させて、
ね、
あとなんか、あの、それとこれは帰り道に見つけた面白い看板ですみたいな感じの一言。付け足してやってったらさらになんかライブの感想っぽくなるのかなとか。
いや全然そのケイスケさんの意図じゃねえじゃん
でもね、
うん、主とする目的がライブ出てるっぽく装うっていうところだから笑顔関係ないからね。
タコスをライブにしてるっていう今目論みをもね持ってやってますよ今。
ギャグかなと思った俺は。だからそのタコスを食べるっていうことが、はいはい、もう一個の行事みたいになっちゃったっていうそういうギャグかなとも思った。
いやもう
ライブなんだ。
というよりライブ。もうタコスをライブとして捉える人間として、だから、今月ライブいくつあんのって言われたら、タコス入れるとジュースね、みたいな感じで、ちょっと、相手も別に、そんな気にならないでしょ、多分。ああ、タコス、あ、なんかそういうライブか、みたいな感じで、タコスライブみたいなのがあんのかなっていう風にちょっと一瞬みんな思って流してくれると思うから。今度からだから俺はもう、ライブ今月何本だったのって聞かれたら、 今月はですねってもうタコスを入れて答えるようにしますから
告知だからタコス入れるともうなくしてもう最初からもう感情に入れちゃうわけ
でしょ。もう入れちゃいますだからで、いや先月少なかったんですよね。まあでもタコス入れるとまあそれでも10はいきますけど、うん、みたいな感じで実際2本とかライブ出てんの8回タコス食って
タコスの量が上回っちゃってんじゃねえかよ。そうそう本当の
タコスはでまあでもライブの数がタコスの数を超えることはないよ。
そうそう、まあね、そっか、
やっぱり
それぐらいタコス食ってんだもんね。
エンドレスタコス行ってんだからエンドレスタコス最高だったよ。
すごい、もうだってその数ごまかすって本当の水増しじゃんだってその錯覚とかじゃなくて本当にそんなのもう、ね、帳簿ちょろまかすのと同じ話してるんだよ。エンドレスタコスの、でもさ、エンドレスタコスって言ってさ、なんか、何、それは一晩中タコス食い明かすみたいな、そういうこと？
ね、実はこれランチ限定なんだよ。平日ランチ限定で、1280円。
うん、
これ1280円を払うことによって、うん、11時半から15時の間、
うん、
これ、フリードリンクでタコス食べ放題。
う
ん、ランチでお得なんだよ、すごい。
すごいね。
時間制限も15時までっていうのだけだから、もう11時半に並んで、うんもうオープンと同時にエンドレスタコスって始めて、うん、そっからもう15時まで食い続けられるっていうイベントみたいな、イベントというか、
ライブ。
まあライブ。で、そのまあ、先輩とか同期とかと一緒に行って、うん、先輩と同期にも出てもらいましたっていう、その、で、出てもらうっていう言い方に変えてね、一緒に行きましたというよりは一緒に出た。
出てもらったんだ、ね。
エンドレスタコスに出たっていうふうに言いますから。
なるほどね。
本当に。
でも確かにあの時のツイートの時になんか集合写真っぽく写ってたじゃん。
うん、そうだね。
ただライブっぽかったよ。
ライブっぽかったでしょ。なんか打ち上げっぽかったでしょ。ああ、打ち上げでこういうとこ行ったのかなっていうふうなね。
感じだった
感じ。
共演者みたいな感じだった。
共演者っぽかった。っ
うんうん、
だから本当共演者だと思ってた俺。いや、本当に、エンドレスタコスしてありがとうございました。もう、エンドレスタコスを食べさせてくれた、テクスメクスファクトリーの、こう、スタッフのみんなにこう向けた言葉だから。ありがとうございました。美味しかったです。で、お客さんもたくさん入ってて嬉しかったですっていうのは、タコス好きの僕にとって、やっぱ、タコスを食べに来てお客さんいっぱいいるんだ。嬉しいなっていう、お客さんたくさん入ってて嬉しかったです。だからまさになんかね、集客に成功したみたいな言い方になって、こう、よりライブっぽく。
恐ろしい。恐ろしい。
いかに騙せるか。
やばい、恐ろしいわ。悪どい方へのインテリだよね。
癒せない。
癒しはないけど、悪の予報へはインテリだったわ。だから、ケイスケさんの印象は50% 正解だわ。三角。
三角でしたか。
うん。
いや、でも本当に美味しい。いや、僕楽しいところですよ。本当にエンドレスタコス。
いや、びっくりだな。その発想はなかったな。
全然、いつでも食いたいよ。
あ、
募集してますよ、俺は。
え？
タコスを食べたい人は。
何？どういうこと？募集してどうすんの？
エンドレスタコスを案内します。一回、
ああ。
行ってみてほしいという。
じゃあ、それだってちょっと俺も、ちょっとライブ出たいね、ちょっと。
ちょっと高木払いのね、うん、あれ、DM 送ってくれれば、ツイッターの DM で。
俺、
まで、取り置き一番お願いしますって言ったら、あ、わかりました、つって、1280円かかりますけど大丈夫ですかっていうふうに確認して。
うん、
で当日集合して、まあテクスネクスファクトリーに行きますよ。
シュールすぎるよ。シュールすぎる。
いや、でもランチ限定だよ。
そっか、ランチか。
いや、前日の夜まず抜かなきゃダメだし。
は？抜く？
だってあれでしょ、食べ放題だから。前日の夜抜いて、
フードファイターじゃん。フードファイター。
次の日は早く起きてヨーグルトだけ食べて、でエンドレスタコスに向かうって。
そう、ライブ、大切なライブに向けて、ね、体調
を、コンディションを整えなきゃいけないから。
ええ、笑顔の話はどこ行きましたか。その
いや、まあでもタコス食ったら笑いますから僕は。その時だからすぐ取んなきゃダメだよね。タコス食べて、おうまってなった時に今パシャって取る。したら出ますよ。作ってない、本当にナチュラル
な。今マジないよ。
いや、本当に、だからちょっと、これからもどんどんね、ライブの感想をつぶやきますから、僕は。
やべ、頭混乱してきたわ、ちょっと今。混乱してきた。でもさ、今、作り笑いって言ったけどさ、
はい、
何、タコ作った時が自然な笑顔なんでしょ。
そうですよ。
確かに、だから、まあ、ケイスケさんの言うことは本当だけど、うん、 笑顔が素敵っていうのは、うん、ただやっぱその高校時代から知ってる俺からすると、うん、やっぱちょっと頑張ってるなと思うわけ。
あ、本当
に、その笑顔がね。
まあまあ確かにその、うん、本当写真とかあんま撮んな、撮そうそう撮ったりするノリはなかったからね。
なかった。
は、照れ、うん、照れててなんか恥ずかしかったから、うんうん。まあ今確かになんかね、どうにか。
そう、びっくりするの。だから俺はやっぱちょっと高木バレーを見習いたいのはそこなんだよ。
まあ確かにね、うん、児玉はもうなんかよくわかんないルールを自分に敷いて顔を出さないみたいにやってたのになんか顔を急に出したり、その辺はやっぱちょっと葛藤が現れてた部分だよ ね。
そんな、ごめん、そんなめんどくさいやつじゃないよ僕が顔出ししないとかじゃないけど、じゃあなんか、じゃあ出してもさしょうがねえじゃんって思ってたの。
まあそのこの顔にそんな価値があるの。そ
うそう、ないし。
まあでもそれこそが傲慢な考え方というか、
ほう、
やっぱりそんなね、うん、自分への意識なんてそんなに大して向いてるもんでもなければっていう風に一周回るしかない、俺ももうその一周、
そこなのよ、
一周回れるかどうか本当に勇気がいるんだけど、このその領域に行くには
でもね、それで一周回るのはね相当勢いつけなきゃ回れないよ。
回れない
で、俺だって全然勢いないからさ、ジェットコースターのさぐるっと一周やつのさ頂点に届くところの手前でうわー行かねえガラガラって思ってるから俺は。
いや、児玉は苦手だろうね、そういうところ、ね。
この一周回るジェットコースター全然回れてねえから、ずっと振り子みたいになってるから今。
もう開き直るってやるしかない。どうせ誰も自分のことは意識してる。
いや、で、しかもその
無価値。無価値だからもう、それより何にも波風立たずに、何も起こらない。
そうそう。
その何も起こらないことに対してビクビクしてるのはちょっとこう、自分の存在がちょっと、大きいというか、なんか少しこうプライドみたいなのがあってみたいな、なんかことを自分にこうね言い聞かせながら寝るんだよ夜。
溝落ちが痛い。
それを毎晩繰り返してもうやるしかないというか。
あのね、いや作り笑顔も立派だと思うよ。そのね、そのね、まず俺の悩みとしてはね、笑顔ができないのよ。笑顔、笑い方が分かんないの。その
そんなそんなことある？それはもう普通にカメラを向けられた時とかに限るってこと？それとも普通に会社とかそういう、
いやだから別に普通の生活してる分に、だって今だってこうやって収録中も笑ってるし、ラジオ聞いてる時お笑い見てる時とか、
う
ん、まあ笑うよ普通に、はい、そうじゃなくて、はいチーズって時に、はい写真撮るよって時に、
あ、そういうことか。
そう、いや、だって何も面白くないしそのどうすればあれ笑顔ってできるの？
ね、俺はもう完全にあの海外のサッカー選手の真似をしてる真似してどうにか。
確かにちょっとクリロナっぽいもんね。
ちょっとそうそうそう片方のあの口だけクイッて上げてここにニコッとしながら
っていう、ね、
で、ま、もうポーズだから、うん、あの俺がよくやるなんか
あのね、サムアップね、
サムズアップの、
うん、こう親指立ててね、
ダブルのやつ、
うん、
あれをやってもう形で入るみたいな感じ。
あ、なるほど。
いや、手ブラーンとさせたら無理できない。
うんうん。
手ブラーンとさせたらできないけど。
笑えない。
こんな感じだけど。
おお。
手は、まあ、ラジオ伝わるか分かんないけど。
手をじゃゆっくり上げてって。ゆっくり手をぐー。お、笑った。
そうそうそう。これが大事なんで、あるかないか。
何それ、からくり人形みたいな。何
繋がってるんだよ。
歯車で連結して
るんだ。連結してるんだよ。
口角と肘の関節が連動して、肘を上げるとそのまま自分で口角も上がるっていう。
え、だからなんかそういう一個モデルを見つけて、
ああそっか、
それをこう写真撮るときにこう真似するみたいな。
俺は笑顔のモデルね。
そうそう、笑顔の。俺はそれをたまたま海外のサッカー選手だったっていうだけで。
食べるときのねポーズはね、真似があの理想があるの。
お、
それはあのバナナマンの設楽さんの、
それはわかりますよ。
ステーキをガーって大口開けてかじりつくときの、
うん。あれいいね。
あの笑顔すごいいいと思う。
あれは確かに憧れるね。
だからなんか。ステーキとかハンバーグとか食べる、フォークでなんか刺して、グーって食うときは、あれを真似して
る。いや、あれは、ま、テレビだから、あの、見える、まあ、そう見えるけど、普段おとなしい児玉が、あの、じゃあお肉料理食べ行きましょうってなって、多分初対面の人とかと飯行ったときに、ブスって刺して、あーって大口開けて、歯でこう、フォークをこう、噛んで、ギリって肉を引きちぎるような仕草は、
うん。うん、
すげえ、びっくりするよ、普通に。
え、ダメなのあれ。
うまい、あ、仲いいやつやった方がいいよ。あれは違う。写真撮るときとか、まあまあ、 ね、ニコって笑うだけでも済むけど、うん、あれはなかなか、なかなかいないよ、あれを普段からやってる人は。あれでしょ、こうガーッつって口を開けて、肉を口の中に入れて、
うんうん、フォークごと噛む。
噛んで、うん、で、噛んだその歯の内側で肉を引っ張って、ほんとフォークをかじりながらそのまま肉を引き抜くみたいな。うん、あれはうまいと思うけど、うん、でもあれは本当にあの、誇張してやってることだから、普段から。
あれやっちゃいけないの
やっちゃいけない。全部真似しちゃダメだよ。
いや、ミスってた。
そう。
そっか。
全部真似するな。だってね。うん。だって、テレビじゃなくて、写真に映るときっていう、縛りで俺はやってるけど。
そっかそっか。
テレビに映ってないときにあれは、その、あれテレビに映ってるときだからこそやってるっていう、そこの履き違いはちょっと危険。
なんか手本を見つけて、
そうだね。写真からね。
写真から、ね。
撮った写真に撮るときの手本は、写真から撮んなきゃダメ。なんで、その、私生活の手本を、その、テレビのものを手本にしちゃうのかっていうと。それはまあ、絶対ダメだ。
やばいな、そっか。結構やってたな、今まで。
俺は写真から撮ってるわけだ。
結構何回かもやっちゃったな、設楽さん食いは。
それは、なかなか。
そうね、行儀悪いもんな。が、
職場に馴染めない要因の一
つ。違う、関係ない、関係ない。あー、そっか。じゃあ、笑顔な。ほんとね、笑顔撮れ、できないかな。じゃあ、
まあ、なんかそう、写真見て、あ、こいつの、うん、なんかポーズとかあるとこう、はい、スイッチというか、こう入りやすいから。
うん。やべ、いけない。小玉プロデュースになっちゃってるから、や
あー、いつの間に。
高木払いのプロデュース。俺は関係ないから。
あ、そうだ、そうだ。
俺はどんなに笑顔が不器用で、カメラマンから、もっと笑ってくださいって言われても大丈夫だ。
で、まあでも、普通のメールの、で、小玉にこうしろっていうのも、ぜひぜひね、僕だけばかりだとね。
いやいや、違うよ、いいんだけど。
いいんですか？
うん。まあ、まあ、もしね、アドバイスで、こうやれば笑えますよっていう、その、碇伸二君みたいな人がいたら、ちょっと、教えてほしい。うん。
僕はもう、あの、写真を参考にしたらいいというふうに。
あ、ちょっと、やってみるわ。はい、うん、じゃあ、まあね。
引き続きね。
ケイスケさんの言うように、はい、じゃあ、この癒し系インテリ芸人高木原さんのプロデューサーがもしありましたら。
はい。
僕一個肩書きできましたよ。キャッチフレーズ。
インテリ芸人。いや、これホームページに書いてあることが、なんか、そのまま載ってるかのようなさ。
いや、いいじゃん。だって、ライブ見てくれてる人がこう思ってんだから、これ真実よ、これが。
いや、
言っとくけど、友達の俺の意見なんて当てになんないよ。
あ、ほんと？
そうだよ。だって、友達は、やっぱ、ほら、普段見せてない部分もさ、なんかこう何気ないところも見てたりするから、
まあ、そうか
当てになんない、
はい、
逆にな
るほど
舞台を見てるこの人の意見が100だから。
確かにそうだね。
今後だから冒頭の挨拶も
大事な、
癒し系インテリ芸人高木払いです
って。いや、めんどくさいだろ。
ちょっと言っていただきたいなって、
ね、自分から言わないだろそれ。
言わないの？
言わないよ。
え、嘘だよ。宮崎美子さんとかも言ってるでしょ。どうも、あの、漢字が得意な宮崎美子です。
言ってねえだろ、そんな。一言、余計な人。
言ってないか。
どうも、宮崎ですってぐらい。よ、下の名前も言ってない、多分。あのレベル、あのクラスになったらもう。
昔はグラビアアイドルでした、宮崎美子ですって言ってなかった。
言わないだろ。
言ってないの。
いらない情報だもん。
いらない情報。
クイズやんだろ。
クイズ。あ、じゃあね、今後もね、ぜひともプロデューサーを送ってください。
はい、お願いします。
多くなってきてるわけ。
お願いします。
お願いします。どうも皆様、小玉です。
高木払いです。
以上、練習場です。
はい、では、ということでね、うん、引き続きね、新高木払いの方のメールも、うん、どんどんどんどん送ってきてほしいのと、うん、普通のメールですね、うん、何でもどんな人でもいいですけど、うん、もう本当自由に送っていただいて、
そうです。
と、こだまに対する、ね、意見でも、
はい、
僕に対する意見でも、うん、何でもいいので、はい、ぜひ送ってきてほしい、
はい、
ことです。僕ら本当にそれによって寿命が伸びますからね。
寿命？
寿命が伸びるというか、まあ、それによってね、うん、喜びますから。
本当です。
はい、お願いします。はい、メールアドレスが高木こだま @gmail.com、高木こだま @gmail.com です。
はい。
ホームページございます、うん、ツイッターもあります、うん、ぜひこちらで調べていただいて、はい、見ていただけるとと思います、
はい、3月の2日金曜日までに送っていただけると、ね、 来週の配信に間に合いますので、
はい、はい、お願いいたします。
ぜひともよろしくお願いします、
はい、
というわけで今週はこの辺です。さよなら。
さよなら。